はい、今回は日本通りでございます。先ほどまで
初めに行くスタイル。
まあいつものことなんでね。で、はい、先ほどまでは、この間ね、無事終了いたしまして、ハッピーエンドのうちに終わった本当か、ガンダムジークワックスについてまあねグダグダと、お話をしてまいりました。で、今回もですね、お付き合いいただきますのは、閣下がいないので。私と、ジダラクサイさんとそれから、ドビムシさんでございます。お二人ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、本日の2本目、何の話をしましょうかということだったんですが、実はですね、実は私、これについて喋ろうとは実は思っていなかったんですが、今日のですね、収録をするにあたってですね、ジャラクさんの方から、悪役令嬢の中の人全部読みましたのでいけますというですね、ありがたいお申し出をいただきまして、はい、ではということでですね、まあ軽くですね、悪役令嬢の中の人についても、ちょっとね今回めでたく、完結いたしましたので、これについてねお話をしていきたいと思います。で、もともと私、羽庭さん、悪役令嬢の中の人については強く推しておりましたので、私は当然ね単行本も買っておりまして最終巻も手に入れております。で、ジザラクさんの方ももちろんね、最終巻まで、読了ということで、それから、ドビンさんに関しても、お読みになってるということでよかったんですよね。
ああ、もう最終巻まで読みましたよ。
はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、まずはですね、まあ、これまでも何か機会があるとですね、私の方で愚者級の中で悪役令嬢の中の人についてはですね、何度となく、いいぞということで、話をしてきましたので、まあ、今更という話もありますが、まあどういうものなのかというのをですね、まあ、さらっとだけ説明をしておきたいなというふうに思います。で、悪役令嬢の中の人、まあ、サブタイトルというかその後がね、ちょっと続くところがナローっぽいんですけれども、断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたしますという、タイトルでございます。まあ略して悪役令嬢の中の人と、いうことになっております。で、こちらはですね、もともとナロー小説でございます。ですんで、原作小説の方をですね、読みたいとなってた場合にはですね、ちょっと悪役令嬢の中の人で検索をしていただきますと、小説家になろうの該当ページに飛ぶことができます。1話から最終話まで読むことができます。で、私がですね、いいぞと言っていたのは、何年かけたんだっけな、何年かかけてこれがコミカライズされまして、この度、ついに完結ということになった漫画版ですね、コミカライズ版、こちらについて今日はね、お話をしていきたいと思います。で、どういう世界かと言いますと、ピクシューコミックでね、連載されていたんですが、作品紹介のところをちょろっと読みますと、悪役令嬢レミリアに転生したエミの冤罪を晴らすため、中から見守っていた本来のレミリアが目を覚ます。本物の悪役による復讐劇が始まる。ということで、一人者ノベルズ悪役令嬢の中の人待望のコミカライズ化ということで、コミカライズされたものがこの度単行本として最終巻が出たと、全6巻ですね、全6巻6冊の、まあ、漫画になりましたということでございます。で、まあそんなわけでですね、まずお二人にまあざっとですね、読んでみてどうだったかなという、まあ面白かったは面白かったと思うんですが、その辺をちょっと聞いてみたいなと思います。それでは、ジダラクさん、いかがでしょうか。
すっごい設定しっかりしてるなっていうのを感じたのと、
うん、
はい、多分、頭の中で、最初とラストはもう作ってあったんだろうなっていうのは感じました。
うんうんうん、はい。
そうでないといろいろと噛み合わないというか、これ多分風呂敷を広げながらではこの流れにはならないだろうっていうような話の流れがちょっと感じてましたんで、
うんうん、
あ、なんでこういう風にしたんだろうな、あ、ラストをこうしたかったからかっていうのが分かったんで、すごい納得したんですよね。うんうん、
はいはいはいはい。
なんかやっぱすごいしっかりした作品だなっていうのは感じましたね。
はいはい。はい。ドビンさんどうですか。
まあ、あの、いわゆるナロー系の、しかも悪役令嬢もの、
うん、
に連なる作品だと思うんですけど、
はいはい、
この主人公が本格的に行動を移してからが、その、現地人ポジションで物語がこう、動いていくっていうのは、なんかすごい面白いなと思って、読んでましたね。
はいはい。うん、まあ、さらっとちょっと、解説を追加するとするとですね、まあ、まあ、ナロー小説なんで、これ元になってるのが、なんだっけ、音岸だっけ、ちょっと待ってね。
いいですね。
なんだっけ、
星の乙女と旧姓の騎士。
ですね。はい。
はい、
という、架空のゲームがありまして、その世界っていうのは、まあ、いわゆる乙女ゲーってやつですよね。
はい、
で、主人公、自分ですね、プレイヤーたる自分は、その星の乙女という、女の子になって、で、その、壊れかけてる世界を、まあ、救う旅に出ると。で、その救う旅の、仲間となるのが、まあ、いわゆるイケメンの仲間たちということで、その中で誰と愛を育んでいくのか、みたいなゲームなわけですよね。で、その世界に、一人いる悪役令嬢、レミリアという子がいまして、この子が、主人公の、その、いわゆるプレイヤーの、プレイヤーとしての主人公に、要は、婚約者を取られてしまうというポジションになってるわけですね。だから、負けヒロインってやつ。で、それで、まあ、嫉妬に狂うというか、そこでちょっと、人生を踏み外してしまって、最終的には敵になってしまうという、キャラクターで、もちろん、その先の運命というのは、主人公サイドの、まあ、パーティーに、まあ、打ち取られると、いう宿命を持った女の子ということなんですが、その子のことを、非常にこうかわいそうで気に入っていた、つまりその、悪役令嬢であるレミリアという子を推している、女性が転生するわけですね。まあ、元の世界で死んでしまって、その世界に転生するという、まあ、その辺の設定としては、まあ、よくあるというかね、転生ものとしてはある話なんですが、それで、なんとかその自分の推しである、レミリアに転生してしまうと。で、子供の頃のレミリアに転生するので、なんとかそのレミリアが、まあ、処刑されてしまうというか、その主人公サイドの子たちに討ち取られるという未来を回避したくて、一生懸命頑張る。っていう話なんですけど、そこでそれがうまくいかず、またその、途中から出てきた主人公、元々の主人公たる星の乙女というのがなかなかのクソ野郎でございまして、この子のおかげで、結局その自分が築き上げてきた、他の男の子たちとの関係であったりとか、そういうものも全て、まあ、奪い去られてしまうと。いうことで、本人は絶望してしまうんですが、その絶望したことで、人格というか、その、まあ、キャラクターが、本来のレミリアと入れ替わるということになって、実はそのレミリアというのは、それまで、その主人公がやってきた、そのレミリアをなんとか、良い世界に導いてあげたいということで努力してきたことを全て見てきているので、その恩に報いたい、愛だな、愛に報いたいということで、悪役令嬢のレミリアが頑張っていく。そして、まあ、エミというね、主人公が絶望することになってしまった、その原因たる連中に復讐をしてやろうというような、まあ、そういう話なわけですよね。はい。で、はい、これがね、絵がとても美しいんですよ。どうですか、まあ、レミリアの美しいことったらないよね。非常に気に入ってるんですけど。
ね、うん、うん。
だからまあね、さっきもね、実はジダルクさんが言ってくれたんですけど、絵が非常に綺麗だというのはね、やっぱり取っかかりとしても非常に良いものであってね。 こう訴求力というものも高いのかなという感じで、でまあそれが全6巻でいよいよその、復讐を果たして、で、悪役令嬢のレミリアがまあ幸せになって終わるというね、簡単に言っちゃうとね、まあそういう話なんですが、うん、で実は、コミカライズ版が完結したかと思うとアニメ化企画が始動したと
はい、始まりましたね
いうことなんですよね、うん、
はい、
というわけで、まあ今はね、なんかちょっと人気になるとすぐまあアニメ化してしまうという、まあアニメそのものの本数が非常に多くってね、アニメを作る側もネタを探してるという状況があるのか、まあ人気になったんで、まあさまわりなんていう感じはあるんですけど、まあちょっとね、若干の不安はあるんですが、うん。
そうですね、まあどこが作るのかっていうのは気になるところではあるんですけれども、うん、まあ、そうであったとしても、まあ少なくともコミックスの方では成功してますし、
うん、
そんなに悪いことにはならないんじゃないかなとは思ってますけどもね。
まあね。だから、その、まあ自分もいくつかその、復讐者であるとか、まあそういうのはね、ナローを原作のコミカライズってやっぱりあるんで、読んではいるんだけど、この作品がちょっと違うのは、その、普通だと例えば何か、例えばパーティーをクビになったとかね、せっかくその例えば RPG 風な世界において何かその自分が尽力することで一生懸命やってきて、こう功績もいろいろと上げてきたのに、パーティーから邪険にされて自分だけが追い出されちゃってみたいなね、で実は自分が一番の実力者だったんで、その思い上がったパーティーがだんだんひどい目にあるざまみろみたいなものがまあ結構ある中で、ちょっとその復讐の仕方っていうのがちょっと違いますよね。
そう、復讐の原動力が違うのが、うん、かなり大きな魅力なんですよね、
うんうん、
でまあ本来のゲームであればそうあるべきっていう風に戻されちゃったんだけど、
うん、
その戻され方がえぐいというか、
うんうんうん
うん、これは正直男には書けないんじゃないかなっていう感じのえぐさだったんで、
うんうん、
ああなるほどねっていう感じで、ああでそこでバトンタッチしてっていうことですかっていう、
うんうん、
正当性がかなり高いのと、うん、この復讐者というかザマー者っていうふうに私の中で呼んでるんですけど、その中では登場人物頭がいい人結構いるっていうのが救いなんですよね。
うんうんうん。
うん、S ランクパーティーを追放された私は何々何々みたいなやつって、うん、主人公以外のパーティーが本当にどうしようもなくて、
大体ポンコツだよね。
ポンコツなんで、お前らがなんでそれができたんだよっていう、なんでそこまでいけたんだよっていう、もうちょっと考えろよっていうところから始まって、もうへきへきとしてるんで、
うん、
そうじゃなくて、ああ、じゃあそのためにこういう悪役令嬢っていう、ポジションが絶対に必要で、こういう設定があって、で、本来のレミリアっていう人格があって、なおかつすごい実力者であるっていうのももう完全に決定されていた。なぜなら、このゲームにおけるラスボスポジションだからっていう。
うん。
うん、っていうのがあって、で、それを何とかしたかった子がいたんだけれどもから始まるのが、
そうそうそうそう、
なかなかすごく面白いところでありますよね。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。これはすごく感情移入がしやすいなと。
うん。
うん、
で、しかも、ある、国があって、まあ、王家があってね。で、そこの、レミリアっていう子は悪役令嬢なんだけど、設定上はそこの第二王子の婚約者になってるわけですよ。で、それというのも、そもそも、その国のその王様の血族っていうのは、その昔なんかその勇者であったみたいな、まあ、なんていうの、その血の正当性っていうかね、そういうのがあって、そこにさらに、要は魔力の高い、つまり能力の高い、嫁をもらうことで、 王家の王族の、なんていうの？その、能力の高さみたいなのを、こう、担保するために、その子が、まあ、婚約者としてレミリアが選ばれてるみたいなところもまずあるんですよね。
はいはい。
うん。
うん。
で、なので、当然、素質としても非常に高いものをもともとレミリアは持っていると。で、そこで、そのレミリアにその転生したエミという、レミリア推しの女の子が、レミリアをなんとか幸せにしてやりたい。そのためには、その世の中が、要は魔王が攻めてくるというね、まあありきたりな、話なので、その、魔王が攻めてきた時に、自分が少しでも役に立つために、そしてそのシナリオの進行上、それまでの間に起こる不幸を、回避するためにっていうことで、めちゃくちゃな修行をするんだよね。
めちゃくちゃな修行しますね。
そうそうそうそう。で、めちゃくちゃ修行して、だから、ね、もともと素質がある上に、その小さい頃からそのめちゃくちゃな修行をしたことで、とんでもない実力者になっていると。うん。だけど、それはあんまりその外には見せないんだけど、そのすごい能力を高めて、いって、それでいって、その他の人に嫌われないようにっていうことでの配慮をすごくするんだけど、ね、そこに現れる本来の主人公である星の乙女というのが、その中身というのがとんでもないクソ野郎であったと。
そうですね。
はい。
いやー本当にどうしようもないんですけど、このゲームってこの設定で面白いなと思ったのは、
うん、
転生した最後の人格であるエミなんですけども、うんうん、このゲームにすごく入れ込んでいるんだけど、たった一つだけすごく納得してないことがあって、
うん、
本来の主人公であるレミリア・ローゼ、グラウプナーっていう悪役令嬢がいるんですけれども、うんうん、このキャラだけ救済ルートが用意されてないっていうことにすごく憤慨してたんですよね。
うんうんうんうん、
他のキャラクターは要するにそれを一緒に歩むことによって、おそらくベストエンドみたいなものを迎えることができるんですよね。
うんうんうん、
で、口挟んでいるんですけど、世界を滅ぼす魔王であっても、
うん、
ちゃんとしたグッドエンディングがあるのに、うん、なんでレミリアタンだけはこう、救われないんだっていうことをずっと思っていて、
うん、
で、ある日その転生した時に、私がレミリアを救ってみせるっていう動機でやって、いるんですけれども、
うん、
でもここのキャラクターエミュー自身はこのゲームのキャラクター全員が好きなので、
うん、
全員の不幸を
先
回りしてもう徹底的にいろんなことをやって不幸にならないようにならないようにっていう風にすごい努力をする子なんで、
うん、
そのあたりがね本来のレミリア の人格を変えるほどの影響を及ぼして復讐劇が始まるっていうのはね、すごくいいなっていうふ
う
に、
うん
思っておりまして、どうですかね、こう、いろいろと理由付けができていて、で、全部ピナにひっくり返されるっていう、
うんうんうん、
逆のカタルシスがあって、まあ、初めてこう復讐に至るっていうのもね、すごくいい、良い設定だと私はね、
うん、
思いまして。いやー、面白いなって。で、その割にはね、とね、割を食っちゃってるのが、本来の、ヒロインじゃないですけども、攻略対象である、王子様とか、
うん、
騎士様とか、芸術家だとか、義理の弟みたいなこっちが、結構割を食っちゃってるんですよね。
うんうん、
便宜上、やっぱりその、敵サイドに渡っちゃうんで、
うん、
そこはね、ちょっとかわいそうかなとは思ったんですけど、うん、まあまあ、しゃあないかって思いながら。
うんまあそうなるに値するだけのことがちゃんと書かれてるから、
うん、
まあ納得感はなくないですからね。
なくないね。
うん。
そうそうそう。だから結局その元々のレミリアの婚約者であるその第二王子様も、要はエミが努力をいっぱいしたことでレミリアがすごく優れたその能力を持つに至って、それに対してちょっとこう。なんていうか、嫉妬しちゃうみたいな風になっちゃうんだよね。あまりにもそのレミリアが完璧な子になってしまうので、そこで、その、星の乙女が出てきた時に、その、どうもその星の乙女が、その、主人公らしくない、なんかちょっとその、汚いことをどんどんやっ って、その周りの男たちを自分たちの方に目を向けさせようみたいなことをやってるのに気づいて、それに対して、レミリアが、あの子はちょっと気をつけた方がいいですよみたいなことを言ったことに対して、あの完璧なレミリアが自分に対して焼き餅を焼いてくれてるんだっていう、なんかこう暗い喜びを持つんだよね、
はい、
うん、でそこをまたその、うん、あのピナというその星の乙女につけ込まれていくっていう、うん、で最終的にはそのピナの計略にまんまとハマってしまって、でその、レミリアとの婚約破棄を言い出す羽目になるというね、うん、でそれすらも本当はブラフであって、本当に婚約破棄をするつもりは本人にはなかったんだけれども、そのタイミングでレミリアの人格が本来のレミリアに切り替わっちゃうもんだから、
はい、
本当にあの婚約破棄に同意されてしまうというね、でそこからもうレミリアにしてみるとお前たちはみんな敵だという敵認定になってしまうので、王子様もその復讐の対象になってしまうというね、
うん、
だからその辺のそのなんだろう、王子様の心の動きとかそういうところもなんかやっぱり女性作家ならではなのかなっていう感じがちょっとしたんですけどね、
うん、感じますね、
うん、なんかこうだから文法がすごく少女漫画なんですよね。
少女漫画の文法なんですね。
そうそうそう、う
ん、
やっぱりまあこの作者の方実は自分はあんまりこれまで存じ上げなかったんだけど、やっぱりどちらかというとそっち側の方だと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、だからなのかな、すごくその文法がうん、こう少女漫画的というかね。だからこそその悪役というかそのピナがやってくるその仕掛けとか計略っていうのもかなりの悪辣さを持っていて、こううわーっていうようなえぐいことをやってくるっていうね、うん、
そうでね、エミーの人格ではやる必要がないし本人もやる気がないことをピナは平気でやってくるので、
うん、うん、でピナも転生者ね、
そう
転生者なんでこのゲームについてはいろいろ知ってるんだけれどもっていう、
うん、
で彼女はそのあの世界の主役に転生したんだから好き放題っつって
そう
まあやってるわけじゃないですか。
そうこの世界は私のための世界だっていう思いが芽生えちゃうんだよね、うん
う
ん、
そう
だからこそレミリアは悪役令嬢にならなきゃなんないのに、なんであんたみんなに好かれているのよ、そんなんインチキじゃない、ちゃんとシナリオ通り動きなさいよっていうのがピナの行動原理になってしまってるんで、
うんうん、
でまあピナ自身もそのゲームの知識というかなんというか幼いんですよね、ピナ自身の思考が、
うん、
うん、ゲームではこうだったから同じ行動をすればその同じように好感度を貯めることができるに違いないって言って、
うん、
いろんな前提すっ飛ばしてイベントを起こそうとするとか、
うんうん、
ね、で最終的にはもうどうしようもない、よし課金アイテムだっていう
そこで課金兵になってしまうというね、
そう課金兵になる、一時的に好感度を上げるっていう課金アイテムを山ほど買って、
うん、そう
で第二王子ウィリアルドとその取り巻きたちを、まあ、籠絡していくというか、
うん、
まあ実際この人たちその心がそこまで強くないのかな、ウィリアルドとかデイビッドとかステファンとか、
うん、
まあ、そこの揺らいでるところ本来そのちゃんとした立ち位置、その攻略対象っていう立ち位置に行く前になんかこう揺らいじゃったせいで、
うんうん、
ひどくこうなんというか醜悪という感じになってしまうキャラクターの書かれ方だって かなりかわいそうでしたね。特にステファン君本当に出番なかったし、音楽家に なろうとしたステファン君とかが、デイビッド君はねまだ兄貴がいたせいで、
うん、
最終的にはほらシルベストか
シルベスト、
うん、っていう兄貴がいたんで、
うんうん、
でずっと劣等感そのものは抱いていたんだけどもっていう話で、うん、本当はね救われるはずだったんだけども、
うん、
ね、叩きたい対象がいたから叩いちゃえぐらいの気持ちで、
うん、
レミリア叩いてたら、まあ大変最終的にはやっぱ復讐対象になってしまったとか、
うん、
心は強かったんだけど君の欲望は叶えられないっていう義理の弟クロード君とか、
うん、
クロード君ちょっとかわいそうだなポジションとしてでしね、まあ、これに関してはね、あのエミの罪が重いちょっとあるんで、
うんうんうん、まあ確かに、
ね、より救いようがないんですよね、うん、だってクロード君が望む世界って、うん、あのほぼ訪れないんですもん。
そうだね、うん、
はい、だからレミリア自身があのクロードと結婚するっていう決断をしない限り、
うん、
クロード君からいくらアクションしても通じないっていうこの悲しさ、うんうん
ね、
でクロード君としては別にピナになびいてるわけじゃないんだけど、これを利用して婚約破棄をさせたかったっていう、
うん
う
ん、そうすると姉さんが自分のものになるっていうね
可能性があるから、うんうんうん、ちゃんとしてあの伯爵として独り立ちした後に迎えに行くつもりだったっていう話なんだけども、仮にそうなったところで待っているのは真の悪役令嬢としてのその世界を滅ぼす、
うん、
あの魔王との契約したレミリアが結局誕生しちゃうんで、うん、クロード君のものには絶対にならないんですよね、
うん、
この悲しさ。
そうそうそう、
いやクロード君かわいそうだわ
で結局そのレミリアがというか、まあエミがそのなんとかそのレミリアを悪役令嬢としてその死なせるっていうことがないようにっていうことでいろいろ努力を重ねて、レミリアを強くしていることというのが最終的にその復讐に役に立っていくわけだけど、本来は星の乙女がその王子様とか、まあ今話の出たクロード君とか彼らとまあパーティーを組んで、各地を冒険して、でレベルを上げていって、まあね、あの RPG 的にはレベルを上げていって強くなって最終的に魔王を倒すっていうシナリオなんだけれども、そこでピナはもうピナというかその星の乙女になり変わった子というのは自分が主人公であるということにもうあぐらをかいてしまって、一切その世界を救うための努力っていうのをしないんだよね。それよりもどちらかというと、
そうそう、
どちらかというと周りの男の子の目を自分の方に向けるっていうことにばっかり不信をしていて、でその間にそのエミが絶望してしまった後の本来のレミリアというのは、そのエミが鍛えてくれた自分の体を使って、要はそのピナたちの星の乙女たちの先回りをして先に世界を救ってしまうっていう、
それはそのレミリアがねエミの記憶を読めたからっていうことで、知っていたからっていう話よね、うんうん、
そうそうそう、
世界の
ゲームの展開を全部知ってたから、
うん
うん、
できたし、この世界の成り立ちみたいなものも分かっていたから、うん、本来その裏面みたいな、ところまできっちりクリアできると、うん、そうじゃないと本来はその魔王が攻略対象にならないんだけれども、魔王を攻略対象にするためにはその世界の設定のところにまで手をつけなくちゃならないっていうところまでレミリアは知っていたので、すべてをこう救いに行くっていうね、
うん、
そうそう、
復讐劇とはみたいな話になるんだけれども、
そうそうそうそう、だからもうすべてをなんか、うん、なんだろう、その復讐劇が始まって時にはもうすでに世界は救われてるんだよね。
救われてますね、
うん、世界は救われていて、そして、まあ、魔王なんかも全部もうレミリアのもう神派というかになってしまっていてという、
ま、続婚も続婚ですからね、
うんうん
うん、
でもうニッチもサッチもいかないところまで、まあ、追い詰められていくっていうその楽しさ
ですね、
うん
うん、
まあでいろんなその途中の、まあ、漫画としての描写も、なんかね、やっぱりその、少女漫画と、なんかその、なんだろう、ホラー漫画の中間みたいな書きぶりがね、なんか気持ちいいんですよ。とっても。
ああ、そうですね。だって、うん、レミリア自身の本来のその性分って、やっぱりちょっと暗いものなんですよね、
うんうん、
だから復讐に走っているときはすごくやっぱり生き生きとしているんだけれども、
うん、
でも、 自分自身としてはそのエミに教えてもらったことっていうのが彼女の人生の大部分だから、うん、それをとても大事にしたいと思っていて、フリーレンじゃないですけど、うん、エミがそう思うから私はこういう行動を取るっていう行動理念で動いているから、その本来のそのドロドロした感情であるとか暗い部分、ホラーチックな部分っていうのは他人に見せないようにもうすごく努力して行動してるんですよね、
うん、
そこがねやっぱうまいなとは思いますね、
うん、ね、きっとエミならこうするわっていうのが行動原理なんだよね。
そうそうそう、行動原理になってますから、
うん、だからこうそこまでこう本来悪役であったはずのレミリアという女の子がもう逆にその自分を押してくれたエミというその子になんていうの心酔しちゃうというかね、うん、だからこう何その世界にとってはその全く、望まれていない存在であるはずのその悪役令嬢たるレミリアという子に対してその惜しげもなくそのうんこう愛情を注いでくれたやっぱエミという存在がレミリアの中でも唯一無二のものになってるっていうね。だからまあゆりものといえばゆりものとも言えるのかな。うん、
そうですね、
うん、だからね実際何ですか、章もいくつ章というか何ですか、次に来る漫画大賞2022はウェブ漫画部門第20位だから、うん、まあそうでもないのかもしれないけど、2023はウェブ漫画部門第9位、ウェブ漫画総選挙特別編第5位で、2023年版第3位とかってどんどんどんどんやっぱ人気が出てるね。うん、で正直自分の街でも一巻の漫画買うの難しかったんですよ、単行本。
あ、
だけど巻が進むにつれて本屋での扱いがどんどん良くなってて、
あ、人気出てきた証ですね、
うん、でまあ、最終巻の6巻は俺一人社から買っちゃったんだけど、5巻の時は地元の本屋さんで買おうと思って、で新刊本のコーナーに行ったらなくって、であれもう出てるはずなのにないなと思って探して探して見つからなくって、店員さんに聞いたのね。で、
はいはいはい、
店員さんに聞いたらここですって言われた棚があって、そこは今読むべき漫画みたいなその特集の棚が作ってあって、そこにもう置かれてたの。5巻だったかな、うん、4巻だったか5巻だったかな、置かれてて、そんなに人気出たのっていうね、びっくりしましたね。だからね、意外と、まあ、自分はね結構気づいて読んで勝手に押してはいたんですけど、割とやっぱり人気あるんだろうなっていうね、そんな気はしてますね。で、
まあ、実際面白いですからね。
いや面白いよね、
うん、面白い面白い
面白いし、ね、そのなんだろうな、少女漫画的エグさもあるじゃないですか。
あるある。
ちょっと話は飛ぶんですけど、うん、魔王の設定とか魔族の設定とか、うん、特に魔王アンヘル君の設定は結構エグチーので、
うん
うん、
これはね、本来その魔王となるためのキーが、まあ、弟を殺害するっていうところになってるんで、
うんうん
うん、その辺読みながらあれですね、かなり昔の作品なんですけど、クランプのリグウェイダっていう作品をちょっと思い出したんで、
うん、
そういう描写がやっぱあるんですよね、
うん、
その愛するものを食べて止まるっていう、
うんうん、
狂うことを止めるためには愛するものを、うん、死ぬまで食べなきゃならないでしたっけ確か、
うんうん、
っていうのがあって、でそれを弟くんは分かっていながら一緒に暮らしていて、
そう
それをそう受け入れて正気に戻った時に魔王はもう絶望すると、
うん、
っていう、
そう、
うわえぐ、
ね、この世界はその魔族っていうその、まあ、普通の人間に近いその種族がいて、でこう業を背負ってるんだよね。でその、はい、まあ、正気があふれた世界に住んでいて、その正気の影響でそのこういつか狂ってしまうんだよね、うん、
はい、
でいつか狂ってしまうんだけど、その時に、それがもう狂ってしまったらもうどうしようもないんだよね。もう殺すしかなくなっちゃうんですよ、その狂った人をね、狂った魔族を、はい、で唯一その狂った魔族が、正気に戻るとしたら仲間を食った時なんだよね、
はい、
うん、っていう結構えぐい設定があって、でそれをやっぱりレミリアが救ってくれる、その世界ごと救ってくれるっていうね、うん、でまたその、うん、魔族の王たる、まあ、魔王と言われてるアンヘルという、人が、まあ、乙女ゲーのお約束としてとんでもない美形であるということで、
ここの一族とか、魔王、あの魔族の王族アンヘルとクリムトとミザリーの全員美形ですからね。
そうそうそう、いや俺さ、
はい、
ミザリーさんがいつ死ぬかと思って読んでる間ずっとハラハラしてただ
から俺も途中であの最後に出てきて、うん、あの全てが解決だとにミザリーさん出てきてたじゃないですか、
うん、
あ、よかった生きてたんだ、どうしたらないけど死んだかと思ってたと思って、ね、
いやミザリーさんはだって死にポジだよ、
超死にポジでしたね、
死にポジじゃないですか。だってあの結局その魔族の子供たちをその要はその狂ってしまう運命から逃れさすにはその正気から遠ざけなければいけなくって、で正気から遠ざけるにはそのいわゆる魔界というその魔族が住んでいる土地からその人間の住んでいる土地にその子供たちを送るっていうことをしなくちゃいけなくって、でそこで人間の子供の格好をさせながらこうひっそりと暮らしてこう身を潜めて生活するっていうことを余儀なくされてるんだけど、その子供たちを魔族の国から人間の国に送る役がミザリーさんなんだよね。
そうなんですよ、ね、うん、だからまあ
絶対死にポジなんだよ。
そう、あの小学生の引率の先生とか、確実にどっかで、ホラー映画だったら確実にどっかで、うん、あのなんかその逃げてって言いながらこう、
そうそうそうそう、
自分はその脅威に立ち向かって時間稼ぎをするタイプのポジションだったので、
で場合によっては狂ってしまって魔王に殺されるっていうポジションじゃない。
そうですね、あの慈悲を持ってアンヘルに殺されるっていう、
涙を流しながらこう殺すっていうことにいつなるかと思ってね、本当ハラハラしてた。まあね、そういうあのサブキャラもねいいんですよ、魅力があって、
ちゃんと設定が知ってる、しっかりしてるなと思ってるのは、あのいわゆる転移魔法ってそのワープというかテレポーテーションというかルーラというか、自分がこの移動させることができるのは自分よりも魔力が低いものっていう設定があって、だから成人とかその魔力がちょっとミザリーさんよりか高いと連れていけないんですよね。
そうそうそう、
だから子供だけしか連れていけなかったっていう設定があって、なるほど、でだからこそレミリアが作ったあの新しい交通手段である転移門か、
うんうん、ゲートね、
うん、で初めて魔族と人間が交流できるようになるという、
うん、
っていう設定とかね、ああよくできてるなと思いながら、
うんうん、
って思ったけど、まあ ね、
本当に、
うん、かなりねミザリーさん好きだったんで、
うん、
生きててよかったって思って、
ミザリーさん本当いいキャラクターだよね、うん、
はい、よかった生きててって思って、
いや本当ね、この漫画ってその本当の悪役っていうか、まあ、ラスボスのピナもそうだし、まあ、さっき言ったミザリーさんもそうだし、あとはそのまあレミリアのその、復讐のきっかけっていうか、その最初の、手段というか最初の、段階としてその知り合うことになる、まあ後の村長さんであったり、はいはい、あとはその人間界の貴族の二人とかさ、
あ、はいはい、
いいキャラクターいっぱいいるんだよね。
いますね、
うん、やっぱりそういうキャラクターがそれぞれなんかこう魅力的なキャラクターがいっぱいいるっていうのはやっぱり、うん、作品が面白くなるよね、
うん、面白くなりますね、
うん、
まあ、もしかしたらあれですけどね、ミザリさん死ぬ運命だったかもしれないですけど、ゲーム上では多分、
いや死んでるでしょ、
あ、まあ、やっぱねエミがそう望んだからレミリアが手を回したのかなと、
うん、
書かれてはいないけどって思わせるぐらいにはやっぱりそのレミディアとエミの影響力って強いですよね、この世界だと、
うんうんうん、そうそうそう、
うん、で でそれがご都合主義っていうわけじゃなくて、良かったって思えるのはやっぱ、
うんうん
うん、面白い作品なんだろうなっていうのを感じさせてくれますよね。うん
まあ、
で、はいはい、あのこれ扱うのがすっげえ難しいんですけど、
うん、
あのこの魔王アンヘルの持っている、うん、あの嘘を見抜く能力ってめちゃくちゃめんどくさいんですよ、話書こうと思うと。
そうね、
はい、でそれをすっごくうまく利用して、エンディングまで持ってってるんで、うん、いやー大したもんだなと思って、
うんうん、
できんぞこれはなかなかっていう、なるほど、だからか、だからピナの最後の一手がああだったからこそ、
うん、
レミディアに戻る必要があったんだねっていう、
うんうんうん、
納得って思って、
うん、そうそうそう、だから、うん、こうピナからしてみるとレミリアがどう考えても嘘を言ってるんだけれども、
うん、
でもレミリア側にしてみると嘘じゃないっていうね、その仕掛けだよね、
その仕掛けなんですよね、
うんうんうん、
あの嘘を見抜くといっても、あのなんだろうな、あの 本人がだ、ま、あなんだろうな、聞かれたことに対してそのイエスの答えるみたいな、そのいわゆる、うんうん、あの抜け道みたいなのは存在していて、
うん、
多分エミそのものはその知識があって、レミリアはそれを学習してそれをうまく使ってるって感じなんでしょうけども、うんうんうんうん、あの嘘は言ってないよ、本当のことは喋ってないけどみたいな形なんですよね。
そうそうそうそう、
実際には、はい、うん、
まあその辺はね、まあレミリアが1枚も2枚も上っていうのもあるんだけどね、
うん、まあしょうがないです、この世界における多分特級人材ですからね、レミリア。
そうそうそうそう、だってそもそもそういう、だってもともとがラスボスな、ラスボスっていうかその前か、
うん
うん、
あでも一応通常でやるとラスボスになっちゃう、あでも、
うん、
ラスボスはラスボスなんですよね。
そうそう、
だからアンヘルと共に世界を滅ぼそうとしているってい
う
話になるはずなので、
うん
うんうん、最終的には、
うん、なんだっけ、嫉妬に狂って結局魔王を召喚しちゃうんだっけ、なんかそんな感じだったよね。
そうそうそう、その技術を応用して、うん、転移門を作るんで、
うん、
彼は、彼女はその中途半端なその古代魔術の知識を持って魔王を召喚するという偉業を成し遂げてしまったという、
うん
うん、別の意味でこう優秀で厄介な女だったんです、そうそうそうそう、ゲーム内では。
その辺がね。
うん、
いやだからね、本当にあの、読んだことのない人にはですね、本当に読んでいただきたいというですね、作品になっておりますので、よろしければぜひ、とりあえず、まあ、全部は無理なんですが、冒頭とかに関しては先ほど言ったピクシブコミックなどで、読むことができます。悪役令嬢の中の人で検索していただきますと出てきます。あとはね、スマホのアプリだと確かね、マガポケとかでもちょっと読めるはず。ただ、全は無料というわけにはいかないかな。あとは、小説の方はね、もちろん、小説家になろうで読めるので、で、実は、まあ、レミリアのする復讐っていうのは、小説の方がえぐいです。
あれよっか、えぐいんですか？
えぐいっす。
ああ、なるほど。
はい。なので、漫画読んだ方、もし、ピナというね、その、星の乙女に乗っかってた子に対する、復讐が漫画版でちょっと物足りないっていう方はですね、小説版を見ていただきますと、さらにえぐいことされておりますので、はい。
だって 6巻での過去を見る水鏡でしたっけ、
うん、
うん、あれでピナとやってることも結構えぐち、マンコミックスでもギリギリな描写になってましたけど、うんうん、あれ以上にひどいってことですか。
うん、というか、まあ、あれはああなんですわ。で、
はい、あれは、
まあ、うん、で、その、まあ、ピナが捕まって、まあ、鉱山送りというかね、になるのは一緒なんだけど、はい、そこでどういう扱いを受けるのかということに関しては、
あ、やっぱそういうことですかねっていう、
まあ、
そっ
ちの方が、
うん、漫画よりずっとえぐいです。はい。
なるほど。
はい。
まあ、それの伏線なのかなとはちょっと感じてはいたんですが。
う
ん、
まあ、その辺は、ね、もともとの悪役令嬢のレミリアは、貴様にはシスラ生ぬるいという、ケンシロウ張りのね、ことをおっしゃっているので、生きたまま地獄に落とすといういるので、まあ、そういうことなんですわっていうね。はい。えぐいのが好きな方は小説版読んでいただければと。あとね、この作品の面白いところって、まあ、コミカライズ完結しちゃったんだけど、 コミカライズが進んでる間に、その、小説の原作者さんが、その、コミカライズされた、その、ものに対して、インスパイアを受けて、さらに、その、おまけで読み切りを書いたりしてるのね。
ああ、なるほど。いいですね。
うん。だから、その、自分が、その、最初に、漫画に気づいて読み始めた時に、ナローに気づいてナロー全部読んだんだけど、その時にもいくつかもうすでに、その、おまけの話っていうのは、その、まあ、エピローグとしてのね、こう、エピソードがいくつか用意されていたんだけど、それがね、漫画が進むことにどんどん増えてる。うん、なのでね、その辺もね、好きな方はですね、小説の方を追いかけていただくとね、なかなか面白いですよ。
ああ、まあ、ウィンウィンの関係はいいですよね。
いや、本当にね、だからね、あんまりないかなって思うんですよね。だから、その、原作小説があって、それに対して、まあ、商業的な理由からコミカライズが、こう、始まって、で、その、コミカライズの担当の漫画家さんと原作の小説家さんがそれこそ会ったこともないとかね、特にその交流もないみたいな例もポチポチあったりね、あとはまあその間で何かその揉め事があったのか何だか分かんないけど、なんかさらにアニメ化になった時になんかちょっとおかしくなっちゃってる、おかしくなっちゃってるっていうか、なんでこんなアニメ化したんだみたいなアニメ作品もあったりする昨今ですね。ちょっと奥歯に物の挟まったような言い方をしますが、非常に面白い形のですね、こう、原作者さんとコミカライズの漫画家さんの関係っていうのが見えるっていうのはね、それはまたそれでね、なんかいいなと思うのでね、はい。そういう面からもちょっとおすすめかなっていうね、
いうふうに思います。他になかなか例がないですからね。
うん。そうなんですよ。
ね、パッと思いつくので、なんか、アニメオリジナルが漫画に登場するみたいな感じの話ですもんね、うんうんうん、だからドラゴンボール あのバーダックがもう、鳥山明先生がすごく気に入って、うん、精神に組み込まれたみたいなお話だと思うんですよ。もしくはその、うん、多分コミックのオリジナルキャラとかコミックで初めてこうなんか掘り下げられたキャラみたいなのが多分外伝みたいな形で出てるのかな、
うんうん、
よくはちょっと私もわかんないですけど、ちょっと読んでみたくはなりますよね、でもちょっと本編小説読むの怖いない
や、そんなに、長くないのよ。
2巻って書いてありましたね。
一応その、ホームページで読めるんですけどね。ナローのね、はいはい。で、本編としては、アクエクレージョン中の人っていうのがあって、1、2、3、4、5、6、13までしかないです。
ああ、なるほど。
で、それで、本編終わりです。で、ホームページ、っていうか、そのページ見てもらえばわかるんだけど、番外編、めちゃめちゃ多いです。で、これが、その、要は書かれた日付っていうか、そのアップされた日付っていうのがね、ナローなんで出てるんですけど、本編っていうのは2020年の5月14日から、2020年の5月25日までにかけて、こう、アップされてるんですよ。で、その後、その2020年に、何本かその番外編というのがやっぱり書かれていて、その後、2021年、2022年、23年、24年、25年、一番新しいので、2025年6月25日、番外編書かれておりますので。
この間じゃないです。ついこの間の話じゃないです
か。そう、書かれてんの。最後のは、そう。で、とある家族が見た夢の話っていうのが今、最新の番外編になってるので、面白いですよ、これも。おすすめしておきます。はい。で、これもやっぱりその、やっぱり原作者さんが漫画を読んで、さらにその漫画をなんか裏打ちするようなね、ものを書いてくれたりしてるので、面白いですよ。うん、例えばね、2024年の10月に書かれてる道楽王子と変わり者の牽制の話とかね、その前はこの世界で初めてのミュージカルとかね、まあそういうのも全部漫画化されてから書かれているので、はい、読んでもらえると面白いかなというふうに思います。はい。ただし、こちらの、ナロー小説の方は一応注意書きがついていて、15歳未満の方はダメですよと、 それからこの作品にはガールズラブ要素、残酷描写が含まれていますので、苦手な方はご注意くださいという正し書きがありますので、残酷な描写がダメな方は、一応ですね、覚悟をして読んでいただくか、回れ右をしていただいた方が良いかなというふうに思いますが、ただ、まあ最後のね、復習のとこぐらいなんて、それまではほぼ、問題なく読めるかなというふうに思うわけでございますよ。はい。んなとこですが、どうすかどうすかとか言って。
いや、結構ね、話せることは話したつもりですし、うん、なんだろう、うん、割と、やっぱいいキャラクターっていうか、うん、何かこう、あれを感じる、ね、何かこう、感じるのは、エルハーシャとシルベストとかの話なんですけど、
うんうんうん、
なんかこれ、設定が違えばこの子主人公だよなっていう、うんうんうん、エルハーシャ君が、
うん、
っていうのは感じてて、すごくいいポジションにいるな、こいつって思いながら見てて思いましたね。そうそうそう、
で結構負のつく女性の方々はエルハーシャとシルベストの関係にキャーキャー言ってるようなのでね、はい、
あ、なるほど、
はいはいはい、そういう人気もどうやらあるみたいで、はい、
なるほどね、うん、その辺結構狙ってるのはスフィアかなと思ってたんですけど、
うん、
お姉様的な騎士だ、
スフィアもいい子ですからね、
はい、
すごいこう竹を割ったような性格をしているスフィアさんですけど、うん、
ね、これ多分ゲーム上でうまくいくと攻略対象じゃなかった場合デイビット君と結ばれるのかなっていう感じは、うんうんうんうん、してましたけども、
そうね、
まあね、うん、ゲームやったことないんで分かんないですけど、デイビット君の評価すごく低いで私の中だと
まあそれ言ったら4人はねもうしょうがないというか、そもそもがそのね、星の乙女にいろいろ救われるっていう設定なんでね、もともとそういう弱さを持ってるっていうね、
はい、いや、クロード君に関してはかわいそうだけど、かわいそうだけど君救えないのよねっていう感じがすごく私は好きですけどね、はいはいはい、君の望みは絶対に叶わないっていう、
はいはいはい、
かわいそうな義弟君
ね、うん、いや、わかります、
はい、
ちなみにドビンさん、お気に入りのキャラとかいる？
お気に入りのキャラですか？
うん、なんかその、まあ、レミリアとかとりあえず置いといてね。
うん。
まあ、自分たちはさっきその、ミザリーさんという話をちょっとしたんだけど、特にね。
序盤に出てき、序盤から出てきた、魔族の商人はいいキャラしてるなと思って。
あ、はいはいはいはい。
なんで、キャラ名が出てこない。
ソーンかな？
ソーンだね。あの子でもなかなかの苦労人になってるよね、うん、最後にはなんだっけ、貴族の二人に引っ張り回されてとんでもないことになってるっていう、
うん、でもなんかその辺も含めて、
うん、あと地味にね、王妃様もいいキャラなんだよね、
王妃様すごい、うん、いいポジにいますよね、うん、いいポジもいるし、
うん、
王様がちょっとこう、うん、孫ついてるときに、
うん、
王妃様はもうビシッとこう、
うん、
方針決めてくださるんで、
うんうん、
権力という意味ではわからないけど、国動かしてるのはこの人なんだろうなっていう、
そう感じさせるよね、
うん、
でしかもピナの策略が進んでいる中にあって、数少ないその、レミリアの理解者というねポジションでも実はあるという、うん
ですね、だから王妃様こそあれでしょう、設定的に勇者の血筋に見合うだけの能力を持った女性が嫁いできたんでしょうね、うん、
おそらくね、うん、
はい、
なんかちょっとね、王様ポンコツっぽいもんね
悪い人じゃないんですけどポンコツっぽいですもんね
そうそうそうそう、まあまあそんな風にね、結構魅力的なキャラもいっぱいおりますんで、よかったらね、自分がこんなに褒める作品っていうのもあんまりない気がするんだよね。
確かに珍しい。
文句は言うけど、うん、あんまりこう、これいいよって進めるのってあんまりないような気がするんでね。まあ、よかったら、見ていただきたいなというふうに思いますが、はい。そんなわけで。
結構おすすめですね。
うん、
マジで。
おすすめです。
おすすめです。
うん、 はい。
この、現地人、転生者の下駄は履いてるとはいえ、現地人の主人公が、
うん、
通常のナローの文法だと主人公であるところの、
うん、
敵役を割とケチョンケチョンにしていく話なんで、
うん、
あの、いわゆるナロー系の物語の構図に、へきへきとしてるような人にも刺さると思いますね。
うん、で、そこには、あの、なんだろう、まあ、チートというか、まあ、そもそもの、その、素性の良さみたいなのはあるんだけど、それを支えてるのは、その、子供の頃のエミの努力なんだよね。
そうそうそう。う
ん、ないですし、あの、レミエア自身も、あの、知識の吸収に余念がなかったですからね。
うんうんうん、そうそうそう。だから、きっちり、その、やるべきことをやって、力を蓄えた子なので、そういう面で、その、まあ、ね、あの、この子にやられるのは仕方ないよねっていう、バックボーンとかも考えてもね、うん、うん、そういう感じになるので、はい。
努力の人が勝つっていう、美しい物語だ。
美しい、そうそうそう、それすごく美しいし、あ、あの、俺、一個これ言いたかったんですけど、うん、あの、この作品すっげえいいこと言ってて、
うん、
あの、これね、エミがすごいんだと思うんですけど、
うん、
あの、いわゆる、その、転生者というか、現代人が異世界に転生した時に使われるチートに関してなんですけど、
うん、
あの、エミは正しい知識を持っていたんですけども、あの、ピナは正しい知識を持っていなかったんですね。
うん、
欠けてたんですよね、やり方に関して。
うんうんうんうん、
だから、あの、エミはノウハウを含めた本当の意味での、あの、チートの行動を知っていたんだけど、ピノは、あの、上辺だけしか知らなかったんですよね。
うんうんうん、
それが実はあの、ゲームの結果にも反映されてて、
うん、
俺すごく、すっごい好きだったんですよね。
うん、うん、うん。
うん。あの、ノウハウってやっぱ大事だから、座学だけじゃなくてっていう、
うんうん、
なんでこうしなきゃダメなのかっていうところまで理解してないと、これは使えないっていうところはね、ちゃんと示されたのはね、
うん、
すごくいいことだと思う。すごく素敵でしたね。
うん、
あの、見ててスカッとしました。あの、ほら、これもナローの文法ですけど、これ使えばなんとかなるよじゃなくて、そうじゃないじゃんっていう話。
うん、
ね、
うん。だからこう、なんかね、こう、神様からその能力をもらったとか、もともと天才とか、そういうことじゃなくて、こう、その力を使ってることに対しての、まあ説得力というか、ちゃんと自分たちで勝ち得た力を使ってるっていうのがね、
はい、
うん、
いいですね。
いいと思います。はい。もともとの素材はね、いいとはいえ、はい。あとは、なんと言っても絵が美しいので、あの、見ていただきたいなと思います。はい。こんなとこですかね。あの、さらっと終わるはずが結構喋ってますね。
まあ、ボリューム的にはこんだけあれば十分じゃないかなって思うんですけど。
まあね、はい。
はい。
まあ、そんなんなんで、はい。まあ、終わっていきたいと思いますけれども。まあ、今回ね、あの、こうやって、ちょっと、ドビンさんにも、いつぶり？すごい久しぶりにね、あの、来ていただいて、
うん、
あの、お話、させていただきましたけども、なんか、あの、この際ですので何か言っておきたいこととかあれば、特にない？
いや、特に、特にないです。大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。
はい。
じゃあね、そんなところで、かなりね、時間も来ましたので、そろそろ終わっていきたいと思います。はい。というわけで今日もですね、あの、2本ほど撮らせていただきました。まず1本目は、熟学数に関してのお話。それから、2本目は、この度ね、無事、完結いたしました、コミカライズ版の悪役令嬢の中の人と。こちらについて、まあ、好き勝手喋らせていただきました。ということで、今回、お話をさせていただきましたのは、私こと、本日映画 F1 を見てまいりました、ブラピカッケーのハニワと、
私こと、あの、このピンチヘッダーは便利だからもう一回使えるかなと思ってるジダラクと、
なんか引っ張り出されたドビン虫でした。
はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。